日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。先月のネットニュースに若干話題になりました。近年、車業界が非常に変革といいますか、曲がり角といいますか、迷走といいますか、非常に難しい状況に、この先の自分たちのメーカーだったりグループだったり、行き先を見つけなければいけないという非常に難しい立場になっている。まあかなり最先端といいますか、難しい企業の一つになっております車メーカーでございますが、まあ今の現状でといえば、まあ、全世界といいますか、かなりの割合で、完全 EV 車で、やっていこうとしているメーカーだったり、まあ、トヨタのように EV も作りますよ、ガソリンエンジン車も作りますよ、ハイブリッド車も作りますよというような、いわゆる全方位で、自分たちの強みである生産を、車作り、今まで培ってきた車作りというものをやっていこうというような感じでやっていくメーカーもありますし、EV 一本でやっていくという振り切ったメーカーさんもございますし、まあ、非常に先行きがわからないような非常にこう難しい部類の業界になっていますが、まあ近年その中でもこうエンジン、ガソリンエンジンで、それをまあなくさないような感じで、いわゆる水素を燃料、いわゆるガソリンの、代わりに、そのまま、ガソリンエンジンのシステムで、水素を使って、車を動かそうというし、ことが、結構なところで、まあ、いろんなメーカーさん考えながらやっている報道がちょくちょくされておりますし、まあ車メーカーだけではなく、バイクのメーカーも国内企業全部集まって、エンジン開発だったり、システムの開発だったり、していこうというような流れが日本ではできていますし、海外でも水素エンジンでどうにかやっていこうと、まあ、今まで培ってきたエンジンをなくさないような燃料だったり、こういう水素だったり、新たなことをやっていこうという流れが結構、芽が出始めているのかなという気がしておりますが、今回は海外ドイツのメーカー、ソフトウェアとか、まあ日本では、工具だったり車のパーツだったり、まあそういうところで有名なボッシュと、フランスの自動車メーカー、まあいわゆるレースカーという部類の車を作るメーカーのリジェというところが、共同で水素エンジン車を作りますよということが話題になっておりますと。で、今年の6月のルマンで、その 車を、まあ、走るところまで、やるかどうか、エンジンがかける、ところまでやるかどうかは正直わかりませんが、で、いわゆる完成デモカーという部類のところを、まあ、ほぼほぼ出来上がっているような感じの車を、ルマン24時間レースの100周年記念レースのところで発表しようとしておるようでございますと。で、ね、近年、リジェが作りました RH2 という、いわゆる車に、3つの水素タンクを付けました。車で、頑張って今作ろうとしておりますと。まあ非常にこうガソリンエンジンと違いまして、こう水素タンクというところをまあ今のガソリンエンジンより、非常に燃費が悪いと言いますか、まだまだなところがございますので、普通の燃料タンクに収まるような燃料では、まあ正直、だいぶ改善はされてきていますが、まだ足らないような状況で、複数の水素タンクをつけて、やらなければいけないというところは、まあ正直、まあ結構な改善をしていますが、そこはあんまり現状変わらないのかなという気がしております。今日本でもスーパー耐久と言われる、いわゆる本耐久レース、8時間だったり6時間だったり24時間だったり、走り切る耐久レースというものがありまして、そこにトヨタの前社長であります豊田章男氏が自らのいわゆるポケットマネーでレーシングチームを作っておりまして、そこにいわゆる水素エンジン車というところを作りながらレースに参戦してたり、まあ新しい燃料ガソリンを使えるような車を作ってたり、まあ他のメーカーさんでも、かなり、まあメーカー自身が参戦してたりという、非常に開発という部分では、非常に耐久という長い時間走るレースというものが日本にはあまりこうありません で特に、YouTube 等でしか、この耐久レースというものはやっていませんで、まあ非常に、ニュースバリューとしては あんまりこう一般の人にはお目にかかるチャンスが非常に少ない部類のレースでございますので、ちょっとハードルが高いかなとは思いますが、まあ様々なガソリンエンジンだったり、水素エンジンだったり、新しい燃料だったり等を開発で使って、一戦一戦どうにか改善して、いい成績といいますか、いい結果を作れるような一歩一歩、進んでいく、まあ実績を作るためのレース参加をさまざまなメーカーさんの協力のもと、いろんなメーカーさん独自で、参加されておりますので、まあそういう部分も一回調べてもらって見てもらえるといいかなと。 で、まあ、全方位で、やるというものが、まあ、非常にコストもかかるでしょうし、まあ、開発にも お金がかかりますけど、一本に絞るというものは結構厳しいといいますか、危ない部分も実際あるとは思いますし、まあ、そこで電気関係のインフラだったり、まあ、水素も結構インフラ関係がお金が、電気以上に、お金がかかりますけど、そうやって、様々な方向で、一つでもいい可能性のある、車作りだったりインフラ作りだったり、そういうものを作っていけるようなことが一歩一歩できているような現状でございますので、そういうところも、まあ、全てのインフラ等に関わってくるような、事態といいますか状況になっておりますので、そういうことも少しでも考えていただければいいのかなという気がしております。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。